女川なう
ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の大津波で何もかも失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がその佐藤敏郎54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かしまして今は NPO で活動しています。そして
はい、アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働いています。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、不思議な組み合わせの2人が被災地と呼ばれる町の今をお届けしていく番組です。さて、被災地の先輩というと変な言い方になりますけれども、1月といえば忘れられないのが17日ですよね。
そうですね、阪神淡路大震災が起こった1995年、私は13歳でした。
覚えてますか？
あんまり覚えてなくて、朝起きて、お母さんがあのテレビにもう食い入るように、もうずっと見てて、もうなんかこう現実とは思えないような映像がテレビからもう流れてて、
テレビで見た映像っていうのはあの時は朝の5時46分だったので、みんな寝てた時だったじゃないですか、だから目が覚めて見た映像が橋桁が落ちていたり、あの炎が上がっていたりっていう、やっぱり本当にこう同じ日本で現実に起こっているのかどうかっていうふうに不思議な気持ちになったのを覚えています。
そうですね、
ちょうど先週から今年成人式を迎えた2人を、聞いてみっちゃんに呼んでますけども、あの子たちがおにゃーと生まれて大人になるまでよりまだ先ですよね、23年前ですからね。でもまあ神戸が完全に復興したかと、言えばね、ニュースなんか見ていてもまだまだ課題があるっていうことを聞きますよね。
そうですね、
我々の場合は震災後7年目って言ってますけども、10年20年経ったから出てくる問題っていうのもあるみたいでね、あとやっぱり私たちもこれは見つめ直さなければならないと思うんですけども、何年か前は良かれと思ってここにこういうものを建てましたとか、こういう復興政策をやりましたっていうのが本当に良かったのか、軌道修正すべきなのかっていうのをきちっとこう反省してね、謙虚に、そういう時期っていうのも必要なのかなと思いましたよね。
そうですね、やっぱりその反省があって次もしまたどこかで同じようなことが起きた時に、その反省が生かされればいいですよね。
でちょうどね、冬休みに、女川町に熊本の益城の高校生が来て、こちらの高校生と交流をして私も、話し合いしたんですけども、益城もやっぱりもう1年過ぎて2年目になって、これからどうなっていくだろうっていうのと、あとやっぱ1年2年でも風化してきているところが、東日本大震災では7年経ってそれでも風化しないようにどういうことをしているのか、あるいは風化してしまっているのかどうかっていうのをやっぱ見に来たっていうふうなことで、すごく自分事としてね、捉えていますよね。俺も阪神大震災の時は授業でもしょっちゅうあの兵庫県のことをやりましたけども、すごくね人事だったんだなと思うんだよね。あの関西の人は大変だな、かわいそうだなっていう気持ちはすごくどっかにあって、で何年か経ってうち、宮城にドーンと来たじゃないですか、その時にすごく反省しました。やっぱ人事じゃなかったんだなっていう、言うのは簡単かもしれないですけど、すごくそれは、感じました。
経験した私たちだからこそこう伝えられることとか、トシちゃんはもう教師だったのでね、その阪神大震災の時は、その時に人事だったっていうその気持ちが今あるので、それが今後もし別なところで起きた時に、
そうなの、自分がその目に遭わなければわからないっていうのはね、やっぱもうその辺は私たちは学ばなくちゃダメだと思います。
そうですね、それを私たちがこう伝えていく責任もありますよね。
はい、
それでは、今週も一歩ずつ頑張っていきましょう。
はい、それでは今週の1曲目です。阪神淡路大震災の時に作られて、ここ女川町をはじめ東北の被災地でも歌われました、ソウルフラワーユニオンで満月の夕べ。
続いてはこの番組の発信地女川町に関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。 先週に引き続いて今年成人式を迎えたこの2人とお話ししますよ。
はい、住吉夏実です。
後藤恵里です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組の前身である臨時災害放送局女川災害 FM の時代、2013年の4月から16年の3月まで高校生アナウンサーとして番組に出演したり、街の中を取材して走り回ったりと、活躍してくれたね、この2人。もともとご近所さんのいとこ同士、しかも同級生、
はい、
中学校では私の教え子でもありました。はい、今はそれぞれ、
はい、私住吉夏実は町内の病院で医療事務の仕事をしています。
はい、私後藤恵里はもうすぐ専門学校を卒業して美容師になる予定です。
うん、その間にかね、この中学生のなんかこう制服姿だったあの子たちが、はい、今やこの美しい女性になりまして活躍しております。それぞれの持ち場でね、
はい、
前回はですね、2人がどんな人なのか、そして災害 FM 時代を振り返りながら、震災というものがきっかけであったにせよ、普通の10代ではなかなかできない経験をしてきた、ね、これまでをね、主に伝えてきましたけれども、
はい、
今年ちょうど成人式でしたよね。
はい、
もう20歳でございます。女川町の場合は毎年町内の、あるいは町内出身の、今年成人式を迎える若者たちが、実行委員会を毎年作って、自分たちでどんな式にするかを話し合って決めるんですけれども、
はい、
この2人もまさに成人式の実行委員だったりするわけですよね。
そうだったりするんですよ。
はい、やらせていただきました。
はい、どんな内容になりました？
視点っていうテーマを
視点、
はい、決めまして、漢字が、始まるっていう、こんな辺に大の死に、
ね、はい、スタートのポイントみたいな感じ
ですね。そうですね、
うん、
に点で視点って書いているんですけど、うん、まあ、学生だったり社会人入り してる方もいるんですけど、うん、まあ、いろんな方にとっての、まあ、社会人として大人としての、まあ、スタートの地点ということで、うん、視点っていうテーマを決めまして、
それ実行委員で決めたのね、みんなで、
はい、そうです。
ほほほほ、
はい、
それに沿ってその式の内容も自分たちで決めるんだよね。
やっぱりそういう思い出話ができるような映像を流してとか、
まあ俺は今年はね行かなかったんですけども、うんうん、見たかったですね。
うん、そうね。2人は振袖着たのかな。
はい、
はい、
お、エリちゃんはどういう。
結構珍しいねって言われるんですけど、うん、原色の水色の結構はっきりした色で、はい、柄が松竹梅のすごい盛りだくさんな柄
の盛りだくさん、
はい、
そうなんだ、
はい、振り袖を着ました。
なっちゃんは。
私は赤がメインの振り袖で、うんうん、下の方にちょっとだけ黒くこうグラデーションになってるような振り袖を着ました。
そう、
今日着てきてもらえばよかったですよね。
汚しますからね。後で写真で見せてもらいましょうね。
はい、
さて、今週はこんな20歳の2人にこれからのことを中心にお話ししてもらおうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今週もまたまたお二人にはいろんな質問をぶつけていきます。
はい、
教えて20歳のなっちゃん、えりちゃんということでね。
はい、
2人とも車の免許を取ったと聞きました。
ほほ、
はい、
2人は運転は好きですか？またどれくらい乗っていますか？
私はやっぱ通勤手段として車は毎日乗ってるんですけど、あんまり運転好きなわけではないですね。その自分のやっぱり通勤手段としてでしかまだ乗ってないので、
あ、まあ、基本女川町内限定ドライバーだ。
なるほどね。えりちゃんは。
私も、はい、免許取ったんですけど、うん、やっぱり学校が通いなので、うんうん、やっぱり電車使う方が多くて、うん、
仙台だしね、
はい、ちょっと今はあまり乗れてなくてペーパードライバーに、うん、なってしまってるんですけど。
そうなんだ、
はい、
じゃあちょっと実はね、今日もね、収録になっちゃんの運転で来たのかな、
うん、
確か
ね、そうなんです。
エリちゃんから見て、はい、なっちゃんのドライビングどうですか？
あ、ドライビングもすごい一人前になったんじゃないかなって。手さばきが、
手さばき、はい、
ハンドルさばきね、
はい、ハンドルさばきが、
まあ、帰り道のね、女川小学校の校庭で練習していた
そうなんですよ。
怒られるか。
ところどころなんか凍ってるところもあるじゃないですか、うん、
今日ね最近は、は
い、寒くて、うんうん、でも普通になんか運転しててスムーズにね、
うん、おそんな中なんかこう失敗したとかなんかあります、
はい、スリリングな場面とか、
うん、あ1回本当に免許取り立ての時にお互い同じ時期、うん、3月くらいに同じ時期に免許取ったんですけど、うん その時にちょうどたまたまエリちゃんを運転する車に乗る機会がありまして、うんうんうん、で私の家の本当に近くで全然あの車も通ってない、うん中心の線とかもちょっと分かんない感じの道路で入れちゃ、うん、一度あの逆走してましたね
気づいたら逆走してたと
気づいて
ちょっと
それはそういう練習の時でよかったよねそれね
そうですね、うん、その時本当に車いなかったのでよかったんですけど、うんうん、ちょっと あまりこう慣れてないのもあるんですけど、うんうんうん、やっぱりこう道があまりちゃんとできてなかったところで
工事中
で、うんうんだったので反対方向の方に何を思ったか、はい、切ってしまい
ちょっと早めに気づいてよかった
ですそれで、まあ、小長町はまだまだこうセンターラインがこっちだったらあっちだったり、うんまあ、道路工事で通行止めの区間が変わったりしてるので、うん、十分気をつけてね、
はい、
乗っていただきたいと思います
そうですね、はい、あの車の事故は命に関わることが多いですからね、うん、気をつけていただきたいです
はい
20歳といえばお酒も解禁になりました2人はお酒は飲みますか、また飲むとしたらどんな時にどんなお酒を飲むのが好きですか、うん、なっちゃん
私は多分あんまりお酒強くないんだと思うんですけどあまり飲まなくって、うん、で結構勤めてる上、うん、やっぱり忘年会だったりとか、うんうんうん、いろいろ集まりがあるじゃない、うんうん、んでやっぱりなんかビールで乾杯とかってうんうん、あるんですけど私ビールやっぱり飲めなくて、
うんうん
いつもなんかこう甘いカクテルとかでだけ乾杯して1、2杯だけ飲むっていう感じですね
エリちゃんは
私結構家でこう晩酌っていう形で飲んでることが
ちょっとお母さん今一瞬言葉を失ってしまったそうなんだ
テレビを見ながら晩酌してますね
何飲むの
やっぱりビールも飲みますし、うんうん、梅酒とかも結構好きですねなんかあんまりあっさり系結構好きなので、うんうんうんうん、なのでサワーレモンサワーとかも結構飲みますし、
う
ん
う
ん、
晩酌という言葉が出てくるとは思いませんでしたけどね
だからちょっとびっくりしましたね、
はい、おつまみを食べながら
おつまみは魚ですか
いや魚好きですね、
うん、いや今度なんか一緒に飲みたいですね、
はい
うん、お酒はだんだんね慣れてくるものだからね、
う
ん、
そうですね、う
ん、飲める飲めないっていうよりも、
うんうん、
飲まれないようにしないとね、
うんは
い、
そうですねさすがにまだお酒で失敗はしてないよね
そうですね、はい、してないです ね
失敗しないように、ね
はいはい、
では次いきますね、はい、好きな異性のタイプはどんな人ですか
いや大人ならではの質問続きますねこれ ね、うん、
なっちゃん
あやっぱり私お笑いが好きなのでなんかこう楽しませてくれる人がいいですねが好きですね
なるほどエリちゃんは、
結構なんだろう私の話聞いてくれる人がいいですねなんか、うん、なんか結構マイペースなのでゆっくり聞いてもらえたら嬉しいですね
おなんか、はい、我こそはというねこのラジオを聞いてくださってる方で
番組までメールをいただければお伝えしますので、
はい、あの伝えることはしますがあとはねあの皆さんで、は
い、そうです、
ね、どうにか、ねはいじゃあ次いきますね、
はい
最近ドキドキした体験を教えてください、
まあ、いろんなドキドキありますからね、
うんうんまあ、緊張のドキドキなんだろうこうときめいたドキドキ、うんうんうん、なんだろうハラハラしたドキドキいろいろありますけども、うん、なっちゃん
と私はちょっと緊張したドキドキの話なんですけど、
はい、
やっぱりあの成人式になると女の子って前撮りって言って成人式の前に着物を着て写真撮るじゃないですか、ね
うんうん、
私もそれをしたんですけど、うん、その撮る時にやっぱりなんか微笑んでくださいみたいな
あ、笑ってくださいじゃないんだね
そう
微笑みなんだ
微笑み私それがちょっと苦手でどうすんごいドキドキしながら
あ、それは難しいかもしれないね。
もうなんかゼロか100かしかできない。
確かに振り袖の振り袖って着物の成人式の写真で大笑いした写真ってあんまないよな。
あ、なるほどね。
かといってムスッとしてもダメだし、
うん、難しくてずっと緊張しながらやっ、うん
うん、そうですよね。ポーズとかも結構なんか振り袖の柄見せるのにこう決まってるんだよね、うんうんうん、そういうのを気にしながら顔もってなるとね。
なるほど。え、なちゃんそれでちゃんと微笑みできたの？
自分的にはなんかおかしいなっていう。
ではえりちゃん。
はい、ドキドキ結構あるんですけど、うん、やっぱり緊張もあるんですけど、最近ときめいた方のじゃドキドキを、
あの、欲しい欲しいそういうの。
さっき車の運転でかなりドキドキしてた
からね。そうです、うん、前にちょっとレストランでご飯を食べたことがあって、なんかちょうど私座ってる席がすごい日が当たる席だったんですよ、うんうんうん、でその店員さんが
男性でした。
結構なんか気にする してくださるタイプの店員さんで、こうカーテン閉めてくれたり、ちょっとした気遣いがなんかいいなって思ってドキッとしましたね、うん、はい、すごいなんか、うん、あ、なんかこういう気の使える男の人いいなと思って、すごいドキッとしました。
あ、でも多分それなレストランのなマニュアルだ、
ね、なんでそういうこと言うんですか。ちょっ
とそうかなってちょっと思ったんですけど。
そう、なんかもうエリちゃんのドキドキ返して。
そういうことも、
でもなんかいいのドキドキ、はい、なるほど、
まあ、2人ともなんかこう、ね、ういういしい、ね、ドキドキで、ね、おじさん感激しました。
はい、はい、じゃあ次いきますね。自分のまだまだ子供だなと思う部分、まあ、これからここを直していきたいなと思っている部分があれば教えてください、うんうん、なっちゃん。
私の子供だなと思う部分は、私結構食べ物の好き嫌いが多くて、ここを直したいと思ってる部分にもつながるんですけど、だんだん克服しようとはしてんですけど、うんうん、やっぱり苦手なものが多くて、なんかそれも結構多分子供っぽいってよく言われて、
どういうのが嫌いなの？
とピーマンとか。
お、代表的ですね。
とナスとか。
代表的ですね。
かぼちゃもちょっと苦手だし、うん、トマトとか。
何食べてんの一旦。
苦手。あとあんことかも苦手だ
ね。あ、あんこね。その中でこれまで頑張れば食べれるまで克服してるのは、
はナスですね。あ、ナス。火を通してもらえれば。
確かにまだ子供なので、二十歳の人のインタビューじゃない感じもしますけどね。
はあはあ、なるほど。
ぜひ努力していただきたい。はい、克服していただきたい。
うん。エリちゃん。
はい。こう見えてまだまだなんかママっ子なので、お母さんお母さんなので
、なるほど。
どうしてもそういうところですかね。ちょっと甘えてしまう部分が結構あるので、ちょっとなんだろう、自分でこうやることっていうのをもっと増やしたいなって思ってて、はい、
今の時点でこうお母さんに頼ってるけど自分でこれできるんじゃないかっていうのある？
自分でできることですか。皿洗い。
これまた一歩一歩前進っていうことですよね。
あの、成長を感じます。今聞いてきましたけども、まだまだ質問続けていきます、
はい、
まあ、ここからはちょっと真面目な質問ちょっとしていきたいですね。なっちゃんへの質問です、
はい、
病院で働くようになって丸1年が経ちました。実際に社会に出てみて、まあ、感じたことや学んだことがあれば教えてください。
やっぱり自分より年上の人がたくさんいる中に入るじゃないですか、そのと接すればいいのかとか、っていうのは毎日ちょっと勉強しながら、でもうまくでも付き合わなきゃないので、そこがちょっと難しいですけど、ちょっと頑張ってやってますね。と患者さんのやっぱり対応だったりとか、学校でも一応習ったりとかもするんですけど、やっぱりそれはあくまでも例の話であって、実際はもっといろんな、たくさんいろんな人がいる ので、ね、その人にあった臨機応変な態度対応っていうのはすごいちょっと難しいし、
うん、
だから日々学ぶことでもありますね、
うん
うん、確かにね、その、まあ、人と付き合う接するっていうことは、うん、学生の立場として接するのと、
うん、
まあ、仕事という立場で接するっていうのは、うん、違うだろうからね、それはね、うん、あ、それは発見であり成長であり、
うん、そうですね、うん、何かこう先輩に怒られたっていうとかある？
はまだそんなに、やっぱりちょっとしたちっちゃいミスはたくさんあるんですけど、うんうん、まだあんまり大きいミスはしないように心がけてるので、
うんうん、
このまま初心を忘れず
初心を忘れずね、はい、なるほど、ではエリちゃんへの質問です、
はい、
美容師の夢が近づいてきました、まあ、いよいよ社会に出るにあたってですね、感じていることまたは不安があれば教えてください。
はい、実は、うん、就職が決まりまして、
お、
はい、
おめでとうございます、
はい、ここでの発表になりますけど、うん、近くの石巻にあります美容室に決まりまして、うんうん、あの成人式の振袖とか、まあ、結婚式 の, あの着付けをするお店なんですけど、一応美容室なのでカットとかもやってる美容室に決まりました、
うん、それはおめでとうございます、
はい、
本当にもう春から
うん、
じゃあ社会人として働く先も決まって、
はい、
なんか不安とかあります？
そうですね、日々不安だと思うんですけど、はい、間違ったりとかも、うん、失敗とかもあると思うんですけど、まあ、なっちゃんみたいにできれば失敗はしたくないので、日々自分に言い聞かせて頑張っていきたいなって思ってますね、
はい、
はい、
やっぱ責任が伴うからね、同じ失敗でもね、
それは、はい、
確かに今この2人のこういわゆるこう学生から社会人にこう行くこの境目というか、うんうん、ね、そういう部分なので明らかにそれは違うよね、我々も経験してきましたけれども、うんうんうん、それはやっぱ責任っていう部分なんだろうね、
そうですね、なんかこうこれまでは自分だけの世界だったんですけど、うん、やっぱ社会に出ると対人になるじゃないですか、
うん、
まあ、特にあのエリちゃんとかは、
はい、
まあ、お客さんがお金を出して、
うん、
その美容室に来て、
うん、
でサービスを受けて帰っていくっていうじゃないですか、だからやっぱお客さんに対する責任もあるし、
はい、
ね、なっちゃんだってね、その、まあ、病院なので病気の人たちなので対応するのはね、多分気遣いのその言葉とかも、うん、責任を伴うこれからの社会人ですからね、なんかちょっと頑張っていってほしいですよね、
は
い、うん、
それはやっぱり本当にその立場になってみないとわからない部分もあるけれど ね、
う
ん、
ですね、
まあ、不安も多いだろうけれどもね、
はい、
ぜひ頑張っていただきたい、うん、
はい、
では次の質問です、
はい、
ドーンと飛んで20年後ですね、うん、お互いはどこで何をしていると思いますか、
うん、お互いですね、
うんうん、さあなっちゃん20年後エリちゃんはどこで何をしていると思いますか。
女川でお店を持ちたいっていう夢もあるじゃない、
うん、
でもなんかどっちかって言ったら今その就職決まったところでどんどん上の立場にいるんじゃないかなっては思いますね、
う
ん、
20年後40歳、
うん、
どうですかね、
お店を任せられるような、切り盛りしてるような、
お、では逆に、
はい、
20年後なっちゃんはどうしてると思いますか。
幸せな家庭を築いてそうですね、なんか
結婚して、
はい、うん、でも女川にはいそうですね
女川の母になってるってことですね、
はい、母になってて、
うん、
ね、毎日子育てしながらこうバリバリ働いてるしっかりしたお母さんになってそうですね、
はい、子供5人くらいになったらどうします、大家族
多いな多いな、
大家族の、いや、うん、なっちゃん の, そのお母さんがすごく元気いいよね。
そうなんですよね。
なんかどうしてもその影がちょっとこうね、
うんうんうん、
あるちょっとイメージが
分かります、
ね、かぶりますよね、はい、すごく元気がいい方なので、
うん、まあ、あんな風になるわけですよ、うん、
ですね、
うんうん、
なるほど、
どこにでもいそうな
ね、ザ・女川のお母さん、なんかそれもいいですね、
はい、
ではここでですね、1曲挟んで休憩しましょうか、
はい、
ね、はい、
ではエリちゃんの選曲お願いします、
はい、今回選んだ曲がですね、あの最近ロックバンドにハマってるんですけど、
はい、
あの初めてライブに行ってみてすごい心を打たれた曲があって、それでなんか 自分のプラスな面とマイナスな面の内面っていうのをなんかすごい悟られてるなって思った曲なのでご紹介したいと思います。スーパービーバーで日向。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
お聞きの番組は女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場です。宮城県女川町の女川 FM をキーステーションにあなたのラジオにお届けしています。この時間は私住吉夏美と
後藤恵里がお送りしています。
さて今回は女川災害 FM 時代に高校生アナウンサーだった私たちがゲストということで呼んでいただいたんですけれども、
はい、
ここからは逆に私たちが進行で、
はい、題しまして20歳の記憶、私たちが高校生の時にやっていた番組で、16歳の記憶というコーナーがありまして、
はい、
町に住むいろんな大人の人たちにあなたの16歳の時どんな子でしたか、どんなことを考えていましたかということをインタビューしていました、
はい、
今回はそれを20歳の記憶として復活させたいと思います。
はい、ということでゲストは佐藤敏郎さん、阿部真知子さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんかこう違和感が
、はい、ちょっとね、いずい感
じですね。はい、敏郎先生、
はい、
現在54歳。
54です。
20歳といえばもう30年以上昔ということなんですけど、
記憶もかなりおぼろげなんですが
思い出して思い出して、
は
い、
まあ、一応大学生で宮城教育大学仙台のね、教育大学に通っていました。
マッチさんは？
私はですね、仙台の福祉系の専門学校に通ってました。
敏郎先生はもうその頃から先生。
そうだね、俺ね、今思えばね、中学校2年生の時に担任の先生に憧れて、中学校の先生になるっていう作文を書いた覚えがあります。なんかいわゆる当時のなんか青春ドラマみたいな先生ってさ、今思えば変なんだけど、その先生ね、毎日ね、学校にね、ジーパンで来てたんだよね。ふと思い出すとまさに青春ですよ、ね、あの頃は土曜日ってさ、土曜日は弁当の日だったんですよね。まだ土曜日で授業あったから、で弁当を持って、はい、なんか学校の裏山にギターを持ってさ行って、なんか歌みんなで歌おうぜみたいなことやってたんだよ。多分それにまさに憧れたんだ。それがきっかけではありましたね。
敏郎先生っぽいです
よ ね、 なんかね、今、やっぱり俺の原点はあの辺なんだなって今話してて思いました。
マチさんは？
私は何になりたいってあんまりなかったんですけど、
はい、
まあ、福祉系の仕事に就きたいなと思って、まあ通ってましたね。なんか実習で施設に行ったりとか、ボランティアでその体に障害がある人たちの補助をしたりとか、ま
あ、
そういうことをやってましたね。
私一つ聞きたいのがあって、私最近家で結構家族とかと話してる内容で、お母さんが二十歳の時に流行ってたものとか、私4つ下に妹いるんですけど、その4つ離れてるだけでも全然妹はこのこと知らないとかっていうのがあったりするので、そういうの聞いててちょっと面白くて、その敏郎先生とマチさんがその20歳の時に流行ってたものとか、そのハマってたものとかってなんかありますかね。
俺音楽に結構ハマってたかな。
なるほどね。
なんかマイケル・ジャクソンとかさ、マドンナとかさ、洋楽にすごくハマっちゃったですよね。
まあ、私あんまりね、流行りに乗らなかった人なので、なんかこう何かに夢中になったっていうのはないんですけど、
はい、
ベッカム様、ね、ベッカム様って知ってる？みんな
知ってます。
サッカーの
ワールドカップに出場したそのイングランド代表で、ベッカムが出た時のあのソフトモヒカンのあの髪型とかを見て、すっごいかっこいいってなって、でもそれ、でもベッカム様
ワールドカップも日本でやったしね、あの頃はね、
夢中でしたね、その頃。
あと俺らの頃ディスコだよ、ディスコ
出た、ディスコ未知の世界、
ディスコですよ。まあ、でも俺はね、T 着ていく服が長くてですねあんまり行かなかった。
あ、でもディスコ
みんなおしゃれしておしゃれな学生は行ってたけど、あんまり行かなかったけど。
ディスコって何ですか？クラブとかそういう感じなんですかね。
そう、クラブのなんかもう少しこう華やかな感じかな。仙台にも結構あって、行ったんだけど、なんかすごくこう俺は戸惑ったんだよね。
なんかそういうイメージがないですね。
ないだってやってないもん。みんななんかすごくこう踊るんだよ、かっこよく踊るんだけど、踊れなくてなんかただ足踏みしてた感じ で急に静かな音楽になってチークタイムが始まるわけですよ。
チークタイムって知ってる？
そう
なんかチークタイム
と頬を合わせてさ、女の子と踊んなきゃいないんですよ。なんだこれはと思ってさ、すぐ俺あの飲食ブースに行ってさ
それ、ね、こうムーディーな感じの、それをなんか
眺めていて、それから二度と行きませんでしたけれどもだからそういうのにハマった青春時代を送った人たちもいたと思いますよ。
なるほど。次なんですけど、
もしもう一度二十歳をやり直せるなら、やりたいこととかありますか？
いっぱいあるよ、いっぱいあるけれども、まあ二十歳の頃やっぱね、もう少し授業に出て勉強すればよかったなってのは思います、それは。そしたらもう少し君たちの国語の授業もねレベル高かったと思いますうん、申し訳ないね、大学で遊びすぎました、うん、あとはやっぱりね、ああいう言葉を言わなければよかったなとか、今だったらこういうのにっていうのは青かったね、あの頃は。それで傷ついたり傷つけてしまったこと、まあそれが青春っちゃ青春ですけども、そういう言葉とかこうやり取りっていうのは結構あるかな。
マチさんは？
私はですね、切実に思うのが、お金を貯めとけばよかったなって
形でか、
なんかこうアルバイトして、お給料が出て、出たらすぐ使って、次の給料日までカツカツな生活をするっていうのが、なんか今思えばすごい辛かったなと思ってかな。お金を貯めておけば、なんだろう、その計画的になんかお金使えたかなって思うよ。でまあ、今としろ先生も言ったけど、そのやっぱ人に対するその思いやりの言葉とか、もうちょっとなんか、できたか、まあ、今だったらやり直したい、別にこう暴力的な言葉は言わないけど、こう相手のことを思ってこうした方がいいかななんてちょっとこう先回りして考えたりすれば、なんかもうちょっと、違ったかなっては思うかな。やりたいことはもうやってたので、その時の一番ベストなやりたいことは全部やってた。あとはほら、経験知らないことだから、その時はもうやりたいことを自由に奔放にやってました。ごめんなさい
じゃあ最後にね、二十歳の私たちとか聞いてる、その二十歳の人たちに、これだけはやっておいた方がいいとかっていうものって何かあったりしますか？田代先生、
なんかね、こう若い人たちにはこう、とにかく若いうちは若さを売り物にできるので、もう前面に出してほしいね。こうあんまり年寄り臭くならないで、もう突っ走ってほしいなと思う。でも一つ言えるとすればね、ちゃんとこう足跡を残すっていうかさ、こう日記つけでもいいんですけど、なんかこうメモ書いたりとか、あるいは物として、本当に今は若い時は大したことないと思ってることが、後ですごく大事なものだったり、品物だったりっていうことがあるので、まあ、いろんなことメモでも何でも記録したり、取っておくっていうことは後々いいことあるかもしれない。
確かにそういうのあまり、なんか次の日になってると忘れちゃったりとか結構
そうだよね
ありますもん、
次の日に忘れるの
それひどいな、
それは大げさなんですけど、
まあ確かにね、それは、本当に
その時にっていうのが、そうですよね、意味がありますよね。
この年になってちょっと思いますよね。失ったりこうなくして忘れたりしてから後悔しても遅いっていうのはあるかなって思います。
私はまあ、なんかこれだけはやっておけと、なんかそのね、私もまだ15年しか経ってないからあれですけど、まだ35なんで、あれですけど、なんだろう、こうデモとかだってとか、そのマイナスな部分の 言葉をあんまり使わないでほしいんですよね。若いからできることとか、まあ、失敗してなんぼだって私は思ってるんですけど、その、まあ、もちろんあの失敗しないように準備するのも大事だけど、どうしようどうしようってなってて、うん、えいやでやってしまうっていうのもありかなって思うんですよ、うん、もう常にこう ポジティブに考えて、うん、やったらいいじゃんみたいな、やってみたらいいじゃんみたいな、あともしそれで失敗したら反省して、うん、同じこと繰り返さなきゃいい話なので、うん、同じこと繰り返すのはダメだと思うんだけど、うん、そのもうとにかく飛び込んでみる、
うん
うん、まあ、私たちがこうラジオの世界で飛び込んだと同じように、うんうん、やってみればなんとかなる、
うんうんうん、
なんかあんまりこうネガティブにこれをやってこう失敗してしまったらどうしようっていうそこまで考えるよりも、うん、まずやってからがスタートなんで、うん、始まってもないのに失敗は考えないでほしいですね、うんうん、だから、うん、なんかこうこれだけはやっておけっていうか、まあ、
うん、
そんな心構えでなんか物事にこう取り組んでてほしいなとは思います、うん、ちょっと自分の反省も含めてなんかそうかな、うんうんうん、
若い時はそうあるべきだね、うん、昔ね見る前に飛べとかっていう歌があって、
うんうん、
あるいは今はまだ人生を語らずみたいなね、うんうん、人生語る前にこう乗り越えていけっていう風な歌があって、
うんうん、
まあ、この話すると長くなる、
うん、あと一つごめんなさい、あの、はい、年配者というか年上の人の話はね、うん、本当に言うこと聞いた方がいいと思う、
あ、
っていうのは、
はい、
自分たちが経験したことないことを、うん、もう皆さん経験してるから、
うん、
やっぱ経験に勝るものはないと思うのね、
そうですね、
物事の自信っていうのは経験から多分生まれていくから、
うん、
やっぱね、うん、先輩方のお話は、まあ、それがいいか悪いか正しいか間違ってるか別として、
はい、
やっぱ話は聞いて、うん、自分の中に落とした方がいいと思います、
う
んうんうん、まあ、温故知新ってやつですよね、
はい、
です、
はい
はい、
なるほど、
すごいね、たくさんいただいてもう
これからまたね、
はい、
どんどん頑張っていきたいなって、
はい、
思いました、
はい、いいきっかけになりました、ありがとうございます、
はい、
以上20歳の記憶お送りしました
、なっちゃんえりちゃんありがとうございました、はい、というわけで2週にわたって20歳になった元高校生アナウンサーだった2人とお送りしてきたわけですが、まあ、お時間が来てしまいました、
はい、
なっちゃんえりちゃんのことを災害 FM 時代から応援してくれた方も、まあ、先週今週初めて2人のことを知ったという方も、まあ、たくさんの方が2人の話を聞いてくれたと思います、まずは2人からラジオの前の皆さんへのメッセージをお願いします。
すごい緊張したんですけど、まあ、いろんなたくさんお話も私もこう聞けたので、またこれからもどんどん理想の大人になれるように頑張っていきたいなと思います、うん、
はい、初めて聞いていただいた方もずっと聞いてくださってる方も、これから私も美容師の道で頑張りたいと思っています。多分近くにいるのでその辺で見かけたら、はい、女川町にはつながっている、いると思うので、はい、お声をかけてくれたら嬉しいなと思っています。本日はありがとうございました、はい、
ね、社会へ飛び出している人とこれから飛び出す人と、いや、なんかすごい親じゃないけど感慨深いですね、なんか、うん、嬉しいですね、
まあ、やっぱり理想を持つことって大事だよね、理想とかさ責任とか、やっぱりこう20歳にふさわしいワードがちょっとできてきた、ね、うん、この2週間だったと思います、
はい、
やっぱり俺はさ人生っていうのは階段だと思っていて、
はい、
うん、やっぱ階段を少しずつ登るのさ、ね、やっぱ急な階段もあるし踏み外す時もあるし、
うん、
あと螺旋階段って同じような繰り返しのようでいて実は少しずつ登っている、で踊り場もあるんだよね、途中であの立ち止まって振り返ったり、あるいは今の自分の位置をっていう、
うんう
ん、なんかそれが一つの大きなあの立ち止まる節目っていうのはこの二十歳だよ、
うん、
成人式で、うん、それでなんか今まで私はこうだったからこうしていきましょうみたいな、
うんうん、
まあ、今回のラジオで改めてこの54歳のおっさんがですね、こう20歳の人たちと話してみてそれ改めて思って、
うん、
まあ、もちろん俺もまだ螺旋階段の途中だなっていうふうに思いました、うん、ということですね、なんかねここにギターがあるんですよ、
ね、
最後に、ね、20歳のお二人に、そして全国の20歳の皆さん、元20歳の皆さんにもですね、歌を送りたいと思います。思い出がいっぱい、古いアルバムの中に 隠れて思い出がいっぱい無邪気な笑顔の下の日付は遥かなメモリー時は無限のつながりで終わりを思いもしないね手に届く中は限りなく澄んで君を包んでいた大人の階段登る君はまだシンデレラさ幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね少女だったといつの日か思う時が来るのさはいありがとうございました
以上この人さ聞いてみっちゃゲストはこの度成人を迎えました元女川災害 FM 高校生アナウンサーの住吉夏美さんと後藤恵里さんでしたありがとうございました
ありがとうございました女川町の中学生高校生による
週に一度の生放送女川ナウ女川ナウ女川ナウサンデ
ー復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはですね、ラジオお聞きの皆さんからのお便りを紹介します、最初のお便りは上町のラジオネームカエル人福秀さんからです、
はい、ありがとうございます、
新年おめでとうございます
おめでとうございま す
同じ宮城の上町からです昨年はあまり行けなかったのですが今年はもう少し女川へ足を運びたいと思っていますまたいろいろと情報を教えてくださいよろしくお願いします
ありがとうございます、
まあ、同じ宮城と言いましてもですね、
はい、
上町はまあ結構遠いっちゃ遠いですよね
そうですね、ここの女川からだとだいたい80キロくらいですかね、う
ん、2時間近くかかるのかな、
う
ん、車だ
とそうですね車だとだいたいまあ2時間くらいですかね、うん、内陸の方にちょっと進みますね、
はい、でまああまり行けなかったっていうんですから何回かは来ていただいたってことですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
ぜひしょっちゅう来ていただいてい
やでも私は人をねちょっとそちら側になると ねしょっちゅうってもなかなか難しいですよ、
うん
ね、
上町っていうとまあ、うん、まあ、かつての中新田、
はい、
小野田宮崎ですよね、
う
ん、
そうですね、
あっちもねなかなかいいところなんですよあの、
ね、
宮崎のね、うん、陶芸の里なんでだそこはね、
う
ん、なんか、昔遊びに行った覚えがありますよ ね久しく、ね私たちもね来てください、うん、来てくださいって言う割には
そうですね
最近行ってないですね
そうですね
ぜひね、行ってみたいと思います
行きたいですね、
はい、ありがとうございました
ありがとうございます、続いてです北海道ラジオネーム北日本魂さんからいただきました、
はい、
こんばんは、
こんばんは、
前回報告した通り1年ぶりにアルバイトから社会復帰を果たしましたそのアルバイトを終えて今は次の仕事、またアルバイトですが、探しているところです
ほうほう、
またお正月は母を連れて北海道新幹線の始発駅新北斗駅にあるホテルでランチバイキングを食べに行きましたおなんかランチバイキングいいですね
新幹線こちらに来たわけじゃないんです ねバイキングに行った
といたんですね、次の仕事が無事に決まったら新幹線で海を渡って東北へ
あそうですねここに書いてありますね、はいはい
今度は岩手の方遠野や気仙沼などに一人旅に行きたいなと思っています今年もよろしくお願いします
お願いします
いただきましたね
そうですか遠野ですか、
うん遠野といえば私はもうジンギスカンが美味しいっていうの
ジンギスカン、ね
はい
まあ、マッチは食べ物に行きますけど
そうですね
でもまあジンギスカンって言ったら北海道もジンギスカンですからね、うん、か散々食べてると思いますけどね
なるほど、
うん、遠野といえばあれでしょ座敷わらしでしょ、
うん、あえ座敷あ座敷わらし
なんかあっちほら民話の里でさ
お、はい
うん、なんかさっきちょっと見てみたら、はい、座敷わらし仮装大会みたいなのがあるみたいで
お、
うん、町を挙げてのね
いいですね、う
ん、まあ座敷わらしはね、うん、あのいい妖怪の、うんうんうんうんうん、なんか代表みたいな
感じです
か
ね怖いお化けじゃない、う
んはい
ね、
ぜひです ね
気仙沼もね美味しいものいっぱいありますから、
はいはい、でそのまま女川にまで来ていただきたいということでございます、はい
ね、
今年も頑張りましょう北日本魂さん、は
い、ありがとうございます
お願いします、はい続きまして、東京都ラジオネーム青海のデゴイチさん
デゴイチさんこれ D51 じゃないんですね
あの昭和 の、
はい、
あの機関車ってか SL ですよ。 SL にも D51 っていう、はい、あの汽車があって、あ、
なるほど、
蒸気機関車があって、あ、それデゴイチっていうなんか相性みたいに、
ね、なるほど、すいません、勉強不足で
ですよね、
はい、
これね、
じゃあとしたらメッセージお願いします、
はい、テーマで来ています、二十歳のあなたですよね、はい、佐藤敏郎先生、先日講演会に伺ったものです。お、 ありがとうございます。その席でラジオをやってらっしゃることを知り聞いてみました。
お、ありがとうございます
俺何講演しに行ったか分かんないちゃんとあのパンフレットね、ラジオ の、 おい、ね、あの資料に挟んでおきました。
これ嬉しいですね、はい
はい、中学時代はもう遠く淡いセピア色のようなおじさんですが、うん、先生のような先生に出会っていたら人生楽しかっただろうなと感じる今日この頃です。あ、でも漢字覚えなかったですよ私に出会っても、
はい、それダメじゃないですか、
はいはい、それはさておき、二十歳の時の話、それはさておき、当時は神奈川県の某大学に通っており、恥ずかしながら人生で初めて彼女ができて舞い上がっていました。おー、とはいえ二人ともお金もなかったですし、今と違って遊ぶ場所もインターネットもありませんでしたから、友人から10万円で買ったボロボロのカローラで彼女の作ってくれたおにぎりを食べながら関東のあちこちへドライブしていました。お、写真が趣味だったのでたくさん撮っていましたが、主に景色、恥ずかしくて彼女と二人で撮るなんてできませんでした。
なんかすごい嬉しい、ね、
今の若者たちはスマホで簡単に自撮りなんてしていますから覚醒の感があります。お、そもそもフィルムのカメラは大きいし、うん、自撮りなんてできないんですけどね。
そうですね、
まあ、できないよね。
ね、手プルプルしちゃいますね。
これはもう昭和探偵団ネタですね、これね。
いや、これ何歳ぐらいの方なんですかね。
まあ、
ね、
私の同世代でもありますね、多分ね、これね。だって、インターネットもないし、
はい、
あの頃はどうなんでしょうね。あの、彼女ができても何してたのかなって思いますけどね。遠い昔のことで私なんか忘れましたけど。でも映画は見に行くんだろうな。
お、
今は逆にね、映画なんて DVD とかね、ブルーレイで見れたりするから。
なるほどね。あの、インターネット通じても見れますからね。
そうなんだよね。確かにこう、お金がなかったね。時間はあるけど、お金がないっていうね、はい、当時の学生はね。
でもなんかその、隣の人との距離感が近くて、多分、これはこれですごい良かったんじゃないかなって思います ね、 ね、
おにぎり作ってくれた彼女なんてい
や
素敵じゃないですか、けなげじゃないですか。
素敵、おにぎりなんて私誰に作ったことないけど
自分で食ったりして
そう自分で食べちゃうです ね、 ね、
はい、でも確かに2人で揃った写真っていうのは誰かに撮ってもらわないと撮れないじゃないですか。
いや、いいです ね、 ね、 そうね、スマホでね、自撮りみんなパシャパシャやってますからね、
うん、そう、今それがね、フィルムだと、うん、こう何枚も何枚もね、フィルム代がもったいないので使えないわけですよ、はい、
うん、
今は何百枚も撮ってもね、データなので。
そうですね、
いや、なんかこのまま昭和探偵団に行ってしまいそうですけれども
なんかちょっといいです ね、 ね、
なんかこう本当にセピア色のね、うん、思い浮かぶようなお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
さん、ありがとうございます。
皆さんからもお便りメールお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。
まあね、あの先週に引き続いて二十歳になったなっちゃんとえりちゃんとお話ししてきましたけれども、はい、まあ、私あの彼女たちが高校生の時に日曜日の生放送のディレクターをやってたんですね、うん、もうその時からもうあの毎週毎週放送するたびに成長はしてたんですけど、うん、やっぱ社会に出ての成長ってだいぶなんか違うなと思って、うん、なっちゃんとかに関してはすごい緊張するタイプだったんですけど、うん、なんかその緊張しながらもこれは絶対やらなきゃいけないんだっていうその、うん、気持ちもなんかちょっと見え隠れしましたし、なんかすごい成長したなって思ってましたね、
うんうん、ぜひですね、こうね、新成人としてですね、うん、女川町の町を、そしてこの国をですね、
そう大きい、
うん、よろしくお願いしたいと思いますよ ね、
そうですね、
彼らに託したいと思います、
はい、
お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。
Thank you.